We're back here. A couple weeks ago, we were studying through the book of 2 Chronicles. So if you have your Bibles, can you open to 2 Chronicles? We're in chapter 26 this morning.
はい。ではですね、第二歴代史を今学んでいますので、聖書をお持ちの方、第二歴代史の今日は26章になります。
And Chronicles is a story of the kings of Judah.
この歴代史というのは、ユダの王国の王様の話がずっと続いています。
And the last time we looked at the life of the of King Amaziah, the king of Judah.
前回は、このユダの王国のアマツヤという王様の話を見ました。
And we saw he did some good things in his life.
彼はその人生の中で良いこともたくさん行いました。
But unfortunately, toward the end of his life, he didn't do so well. He led the people into idolatry.
でも人生の後半で晩年になってあまり良くなくなってしまって、民をこの偶像礼拝に導くようになってしまいました。
And he ended up being assassinated by the people didn't like him.
そして最後には人々から殺されてしまいます。
And Uzziah.His son becomes king. That's where we pick up this morning.
で、その息子のウジヤという人が今度王を継承しました。今朝はそこから見ていきます。
Okay, can we read chapter 26, 1 through 5?
はい、では26章、第二歴代史の26章、1節から5節をお読みします。ユダの民は皆、当時16歳であったウジヤを立てて、その父、アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリヤの存命中は神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。
ウザヤ reigned for 52 years.
ウジヤは52年間治めました。
I mean, that's a long time. That's longer than many of us have lived.
52年間というのはかなり長い期間だと思います。ここにいる私たちの中でも、それ、52年も生きてない人たちもたくさんいると思いますけど。
But he was a good king.
彼は良い王でした。
And he was a powerful king.
そしてまた力強い王でもありました。
His name was known all around the world.
彼の名前はその世界中によく知られていました。
And he was prosperous because the Lord made him prosperous.
そして主が彼を繁栄させてくださったので、ウジヤは栄えました。
Now, there was a prophet, Zechariah. We read about this prophet, Zechariah. He had great influence on Uzziah's life.
そして、預言者ゼカリアという人が彼に非常に良い影響を与えました。
And, now, he listened, his life was blessed because he listened to Zechariah.
ウジヤのこの人生が祝福されていたのは、彼がこのゼカリアに聞き従っていたからです。
Don't get confused. This is not Zechariah who wrote the book of Zechariah. That Zechariah lived many, many years later.
で、ここに出てきたゼカリアという人は、預言書、ゼカリア書を書いた人とは違いますので、混同しないようにしてください。この預言書、ゼカリア書を書いた人はもっと何年も後に出てくる人です。
And, you know, God was speaking through other prophets during this time.
またこの時代、神は他の預言者たちも用いていろいろと語られました。
For example, the prophet Isaiah. Everybody knows about Isaiah. He was prophesying during this time.
例えば預言者イザヤですね。皆さんよくご存知の預言者イザヤ。彼もこの時代に預言をした人です。
He was a young prophet during this time.
彼はまだウジヤの時には若い預言者でした。
If you read the first verse of Isaiah, you'll read the vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, then Jotham, Ahaz and Hezekiah.
イザヤ書の1章の1節にはアマツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると書かれています。
Now in chapter 6 of the book of Isaiah, this is, you know that chapter, that's when Isaiah gets this huge vision. It's this powerful vision of the throne room of God.
イザヤ書の6章を見ますと、そこでイザヤが非常に壮大な幻を見たことが書かれています。
でその幻
を見たのは実は、このウジヤ王が死んだ年にイザヤはその幻を見ています。
So this, it's kind of interesting, I think, to realize this is about the same time. Also, Hosea, the prophets Hosea and Amos, they were prophesying at this time.
今そういったイザヤもいましたし、またこの時代預言者ホセアとかアモスという人もまた預言をしていました。
So God had a lot to say to Judah at this time.
ですからこの時代、神は本当にユダに対して南王国ユダに対してたくさんこう伝えたいことがあったと思います。
Okay, let's read now verses 6
to 15. はい、では26章6節から15節をお読みします。彼は出陣してペリシテ人と戦ったとき、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドデの城壁を打ち壊し、アシュドデの中のペリシテ人たちの間に町々を築いた。神は彼を助けてペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人に立ち向かわせた。アモン人はウジヤのもとに貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力が波外れて強くなったからである。ウジヤはエルサレムの隅の門、谷の門および曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て多くの水溜めを掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んだからである。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼らは初期エイエルと司マーセヤによって登録された人数に従って各隊に分かれ、王の隊長の一人ハナヌヤの指揮下に戦に出る者たちであった。勇士である一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には30万7500人の軍勢があり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。ウジヤは彼ら全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓および石投げの用意をした。さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、やや大石を打ち出すために櫓の上や城壁の角にある塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい方で助けを得て強くなったからである。
So one of the things Uzziah did was he built up a very strong military.
ウジヤがやったことの一つには、この軍を補強し強くしたということがあります。
He conquered much territory there to the south, all the way down to Egypt.
もう本当に南の方に多く征服していって、領地を取ってエジプトのところまで行きました。
And he built up the military.
そしてこの軍隊を立て上げます。
It's interesting. It says he invented these weapons upon that could hurl great stones and shoot arrows. I mean, for the time, he was really advanced.
面白いのは14節、15節のところで、ウジヤがこの武器も作ったようなことが書かれています。やや大石を打ち出すために、兵器を作ったというふうにありますけれども、本当に彼は発明家でもあったのかもしれません。
And it said he was greatly helped, marvelously helped, my version says, by the Lord.
そして、彼は素晴らしい仕方で助けを得て強くなったとありますけれども、これは主によってこの助けを得たということです。
Now that's important because it was the Lord that made him powerful.
これは重要です。主が彼をこの強くしてくださいました。
And you know, God made him prosperous. God made him powerful. But you know, the thing about that is, when oftentimes when we become prosperous, That prosperity itself is a temptation.
この繁栄するというのは、これは主が繁栄やまた成功力というものを与えてくださいますけれども、でも時にこの繁栄が高慢になるというそういった誘惑をもたらすことがあります。
Yeah, there's a temptation to pride.
高慢になってしまう。
You know, it's a temptation to think that it's me. Look what I've done.
自分がこんなに素晴らしいことをした、自分を見てほしいというそういった誘惑が来るということ
です。You know, I have these great abilities.
私には本当にちょっと素晴らしい力があるんじゃないかと、大したものだというそういった誘惑です。
I'm Uzziah. You know, I'm the great king.
私はウジヤ王であると、もう偉大なる王なんだというそういうものですね。
And, you know, it happens, and it happened to Uzziah. So we're going to read about that now.
そういった誘惑というのは起こると思いますし、ウジヤにも実は起こってしまいました。
Okay, let's read 16 through 21.
16節から21節を読みします。しかし彼が強くなると、彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神、主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香をたこうとして主の神殿に入った。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香をたくのはあなたのすることではありません。香をたくのは聖別された祭司たちアロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香をたこうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた。
So verse 16 it says, But when he was strong, he grew proud to his destruction.
16節で、彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いたとあります。
Now, throughout the history of Israel, God made it very clear that there was always to be a separation between this office of the king and the office of the priest.
歴史を通してずっと神ははっきりとこの王がやるべきことと祭司がやるべきことというのを明確に分けておられます。
That the kings were always from the tribe of Judah.
王というのは常にユダ族から出てきます。
The priests were always from the tribe of Levi.
そして祭司は常にレビ族の出身になります。
And so kings were to rule, and then you know the priests, but there was never a mix. A king could not be a priest. A priest could not be a king.
ですからこの王という役割と祭司という役割は決して入れ替わったり一緒になったり混ざったりすることはありませんでした。
The priests, were from the tribe of Levi, and then also there's the tribe of Levi. Within the tribe of Levi, there was Moses and his brother Aaron, and Aaron's family, they were the priests.
レビ族祭司はまあレビ族から出るんですけれども、さらにそのレビ族の中でも、モーセの兄弟アロンの子孫ですね。アロンの家系からその特に祭司たちが出てきます。
And they would do the priestly things. They would offer the animals, the blood of the animals. They could approach. They could burn incense to the Lord. All of the, this was their responsibility.
そして神殿の中でこの使える役割、生贄を振ってそれを捧げて香を焚いてといったそういった役割はこのアロンの家系の祭司たちが行います。
Now UzziahMust have known this.
ウジヤ王はこのことを知っていたはずです。
Because it was written in the law.
なぜならば 立法にそれが書かれているからです。
You know one interesting thing? Israel, when a king was a king, one law, the king was required to copy out by hand. You know, he couldn't let his secretary do it. He was to copy out the law, a copy of it by hand. That, therefore, he would know what was in the law.
彼らの立法には、王となる人がその立法を自分で書き写して、それを持っていなければいけないというそういった立法があります。自分で書き写していくことによってその何がそこに書かれてあるかということを知るためです。
So he must have known it, but what happened? He was just blinded by his pride.
ですから、ウジヤは知っていたはずですけれども、この高慢になってしまってプライドが彼を盲目にしてしまいました。
You know, and when he went in and started to offer the incense, here comes the priest.Azariah, he told him, you know, basically, get out of here.
そして神殿に入って香を焚こうとしたときに祭司がやってきて、このアザルヤという祭司がやってきて、そしてまあここではっきり言うと出て行きなさいということを言っています。
And Uzziah didn't like that, you know. So, I'm the king. Who are you talking to? I'm the king. You know, and he gets angry.
でもウジヤはそれをよく思わずに誰に向かって言ってるんだと。私はあのウジヤ王であるぞということで、もう怒りを持ちました。
And it's interesting, he said it was when he got angry that the leprosy broke out on his forehead.
でもその怒った時に彼の額に雷病が現れたというふうに書かれています。
You know what? It seems to indicate that he had a time to repent. When the priest rebuked him, he could have said, "Oh, you're right. You know, I shouldn't be here," and he could have been okay. But he got angry.
アザルヤがこのウジヤ王に注意をしたときに彼はそこで悔い改める機会があったと思います。あ、そうだ、自分がやってることは間違ってたと言って悔い改めてそこから出て行っていれば大丈夫だったと思いますけれども、そうではなくて怒りを抱いてしまったので雷病になります。
So he's probably, you know, steaming, you know, the veins are popping out in his forehead, you know. He's, anyway,And then all of a sudden, there's a mark there, and all of a sudden that becomes leprosy, and people they're horrified. They look at him. What's that on your forehead?
もうなんか怒ってこうぐーっとなってしまったのでなんかこう額から。
Yeah, we say when you're angry, you know something. Anyway.
ちょっとごめんなさい。なんかよくわかんないけどなんかで出てきたんじゃないかということなんですけれども、でも人が見たときにその突然ウジヤ王の額に。雷病が現れていました。
And people, you imagine how horrified, you know, he's looking at the people, they're looking at him. You know, he can't even see it, but he's just looking, these people are kind of, you know, and he's got leprosy on his, right in his forehead there.
ウジヤ王は自分で自分の額を見ることはできませんけれども、でも、周りの人たちが自分を見る、その恐ろしがって自分を見ている様子を見て、まあ、何が起こったかを悟ったんだと思いますね。で、額にこの雷病が、雷が現れてしまう。
Because leprosy, as we know, that was a very, very serious thing. A leper was forbidden to worship with the people. In fact, he was forbidden to live with the people.
雷病人というのは、雷病というのは当時非常に深刻なものでした。そして雷病人はもう人と一緒にこの神殿で礼拝をすることも当然できませんし、また他の人たちと一緒に暮らしていくこともできません。
So he had to be taken out. They had to get him out of the temple. You know, the leper couldn't be there. In fact, he had to live the rest of his life in a place separate, not in the palace, in another place.
ですからもうすぐにもこの宮殿から連れ出されて、そしてなおかつもう王宮にも戻ることができないので、隔離されたところにこれ以降ずっと最後まで生活しなければならなくなりました。
And all of this because of pride.
でこれらが起こったのはすべて彼のプライドのためでした。
He was a good king. He was a prosperous king. People looked up to him. He was leading them well, but pride did this to him.
彼は本当に良い王で、そして人々からも敬われていて、繁栄していた、せっかく繁栄していたにもかかわらず、このプライドのために最後はこうなってしまいました。
And you know, pride is a horrible thing. in the sight of God.
神の目から見たときにプライドというのは本当に恐ろしいものです。
You know, in the sight of people, in general, people, you know, they think pride is bad, but it's not all that bad according to the opinion of many people.
人の目から見たときにはプライドというのはそこまでひどいものというふうには映らないと思います。多くの人たちはそんなに悪いものじゃないと考えていると思います。
You know, if you watch movies or something, oftentimes the guy that's, you know, the real, the maverick, the pride is kind of seen as sort of a good thing, you know.
映画なんかでもよくこう主人公なんかはもう本当にプライドを持ってこう活躍して、まあ一般的にはそれがそんなに悪いものというふうには捉えられていないと思います。
But you know, when you look like in Proverbs 6, there's a list of sins. It says these are this, you know, there's a list of sins that it says God hates them in Proverbs 6:17. And the first one on top of the list is pride.
箴言の6章の17節のところから、神が嫌われるもの憎むものがあるというそのリストが載っていますけれどもその一番最初に、高ぶりプライドというものが書かれています。
And we're probably all familiar with Proverbs 16:18 which says pride comes before destruction.
そしてまた、箴言の16章の18節には高ぶりは破滅に先立つと書かれています。
Now it's like pride damages your life.
ですからこの高ぶりとかプライドっていうのは私たちの人生をダメにしてしまいます。
I mean, we can just ask Uzziah. He would tell you that, I'm sure.
ウジヤ王に聞いてみれば本当にそういうふうに答えてくれると思います。
And one thing about pride is it's very deceptive. I mean, when pride is affecting you, it's like you're the last person to see it.
そしてこのプライドっていうのは本当に騙されやすいものであって自分が高ぶっているということはなかなか気づかせてもらえないというか高ぶっているっていうことに気づくのは一番自分が最後になってしまう。
I think of Uzziah. I mean, everybody else saw his pride, saw this leprosy before he did.
例えばウジヤもそうでした。自分が見るよりも先に周りの人たちにこの自分の額にできたラインを見る見られてしまいました。
I'm kind of comparing the leprosy to pride anyway.
このライ病とまあプライドをこう。
But the Lord tells us in the New Testament several times, but like for example, James 4:10, humble yourselves before the Lord and he will exalt you.
主はこの主もまた私たちにこのへりくだることを教えてくださいました。ヤコブ書の4章の10節で主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
I mean, there's a solution to pride. That's humility.
この高ぶりとかプライドに対する解決というのは謙虚さというものです。
And this is the opposite. Humility is the opposite of pride.
謙虚さというのはこの高ぶりのまあ反対です。
And there in James where it says, humble yourself, that's something we do. You know, a verb, you humble yourself.
そしてヤコブが言っているように主の御前でへりくだりなさいとへりくだることを私たちは すべきです。
Now, I hope this comes through in Japanese, but humiliation, humility is different from humiliation.
この謙虚とか謙遜っていうのはこう屈辱感というのとはちょっと違います。
Because humiliation is an attempt, it's meant to tear a person down, to really strike at the value of a person.
屈辱を与えるというのはそれはその人のことを傷つけようとするということです。
It's meant to take away the person's dignity, to take away their self-respect.
その人の尊厳とか自尊心というものを奪おうとすることを表します。
But on the other hand, humility is simply it's just coming to the place where we can see clearly. It's just being honest about who we are.
でも謙遜になるとか謙虚であるということは、私たち自分が一体どういうものであるかということをはっきりと知る、そういったところに自分の身を置くことです。
You know, specifically in our relation to God.
特に神との関係において 自分がどういうものであるかということを知ることです。
And humility is good. I mean, it's something that you want in your life.
この謙虚さというのは、これは本当に良いものであって、私たちの人生の中でやっぱり手に入れたいと思うものだと思います。
And sometimes I think we confuse that because humility is not weakness, for example.
時にちょっと混乱があるかもしれないんですけれども、謙虚であるということは決して弱いということとは違います。
You know, in the Bible, it says Moses was the most humble man in all of the earth.
聖書の中でもモーセという人、この人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったというふうに書かれています。
And he was powerful.
でも彼は非常に力のある人でした。
And he wrote that. He wrote that about himself. Anyway, I thought that was funny.
自分でもそうやって書いています。面白いなと思います。
But he certainly wasn't weak.
まあ彼は決して弱い人ではありませんでした。
You know, there's only one place in the New Testament where Jesus speaks and describes his personality, what he was like.
新約聖書の中でイエスがご自身のことをどういうものだということを言い表している箇所が一箇所だけあります。
And that's in Matthew 11, you know where Jesus says, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden." And he says, "I am humble. I am humble and gentle at heart." That's the New Living. But basically, you know, it says meek, which means basically the same thing.
マタイの福音書の11章の29節のところで。私は心優しく減り下っているからというふうに言われました。
So to become humble is to become more like Jesus.
ですから、減り下る、謙遜になるということは、よりイエス様のようになるということです。
Okay, let's read now back to chapter 26, 22 and 23.
22節、23節を読みします。ウジヤのその他の業績は、最初から最後まで、アモツの子、預言者イザヤが書き記した。ウジヤが彼の先祖たちと共に眠ったとき、人々は彼は雷病に侵されていたからといって、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。
Now, I mentioned before about Isaiah in chapter 6. If you can turn over to chapter 6, I just want to look at a couple verses.
先ほどちょっとイザヤ書の6章を紹介しましたけれども、少し読んでみたいのでイザヤ書6章をお開きください。
Because it's interesting because he wrote this. We just read about when Uzziah died, and this is when the exact time that Isaiah got his vision.
このウジヤ王が死んだ年に先ほども言いましたけれども、ある幻をイザヤは見ます。
In verse 1 of Isaiah chapter 6, it said, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
6章の1節で、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち。
It's indicated in the life of Isaiah that he was really influenced by Uzziah.
これを見ますと、イザヤはどうもウジヤ王にかなり大きな影響を受けていたんじゃないかというふうに考えられます。
52 years, remember, he's reigned.
52年間の間、ウジヤはユダを治めていました。
And the nation enjoyed prosperity during that time and security.
そしてその期間、民は本当にこの繁栄というものを満喫することができましたし、また平和もありました。
I know that did happen. We just read about him being humbled. But at the same time, basically, Uzziah was a good king.
で、本当に減り下っていた時もあったと思いますし、ウジヤ王は基本的に本当に良い王でした。
But what Isaiah is seeing another throne. It's like the attention.The throne of the kingdom is now, you know, Uzziah is gone. It's like a time of a kind of insecurity, but it's like God is showing him, I'm on the throne. He showed him another throne, a heavenly throne, and there God was on the throne.
Uzziah 王が死んでしまって、その王座についていた人がいなくなってしまったという、まあ、ある意味でちょっとこう不安定な状態になっている時に、イザヤはここで 私が王座についているんだというその主の姿を見せていただきました。
Okay, let's read 2 through 6 of Isaiah chapter 6.
イザヤ書6章の2節から7節を続けてお読みします。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。
Wow, what a remarkable thing. I mean, to see a vision of the Lord on his throne.
もう本当にここで何というこの幻を見たことでしょうか。主が御座についておられる姿です。
And he sees these seraphim that were before the Lord declaring, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory.
そしてその主の周りにセラフィムがいて、聖なるかな、聖なる、聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと叫んでいる姿があります。
And Isaiah's response was to say, Woe is me.
それに対してそれを見たイザヤは、ああ、私はもうダメだと。
I'm a man of unclean lips.
私は唇の汚れたものだと言いました。
So it's like seeing God in His holiness, seeing this picture of God in His throne. Just holiness means like perfection, purity, set apart.
この神のもう清さ、聖なる聖なると言っているその清さを見たときに、この清さというものは完璧さというものを表しています。
And to see the Lord, to see the holiness of the Lord, it makes us more aware, it makes a person more aware of their own sin.
そしてこの完璧な聖なる方を見るときに、私たちは自分の本当にその罪深さとか自分の状態というものを気づかされます。
Because in comparison,We see that how great and how holy the Lord is, and then we kind of see ourselves in comparison, and it causes a person, you know, to really humble themselves, like Isaiah did.
この神の清さと比べたときに、自分のその足りなさとかその罪深さというものを見せられた時に、もう本当に主の御前にただへりくだらされると思います。もうこのイザヤのようにですね。
Now I'm kind of going back to this theme of pride. But one thing, one indication that pride is affecting our hearts is that it often manifests in a critical attitude toward other people.
このへりくだりとかプライド、ごめんなさい、プライドとか高ぶりという話に戻りますけれども、こう自分が高ぶっているということを表す一つの見極める一つの方法としては、他の人に対して自分の心が批判的になっているかどうかというのがあると思います。
To be honest, that's in my own experience. That's when I find myself kind of always noticing what's wrong with other peopleIt's an indication something's not right. Pride is working in my heart, and I need to take note of that.
自分自身の経験から考えますと、なんか他の人の悪い点、責めるべき点がよく見えてしまうような時というのは、本当に実は自分の心にそういった高ぶりというのが起こっている。そういうことを暗示しているんじゃないかなと。
Because what we're doing.When we're being critical like that, is we're comparing ourselves with other people, and we're saying, you know, I'm better than that.
批判的になっている誰かを批判したくなるということは、 どういうことかというと、その人と自分を比べているということです。そして自分の方があの人よりもまだマシだと思ってしまう。
And we become like the Pharisee in Luke 18 that Jesus spoke of. Remember, he said, you know, he was worshiping God, supposedly. You know, he was there before God, and he said, God, he's praying to God. He said, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this guy over here, this tax collector. I thank you, I'm not like him.
あの、イエスが話されたパリサイ人、あるパリサイ人がいました。神殿で神の御前に祈って、まあ、あの、表面的に祈っていた、そのパリサイ人について、イエスはこのように言われました。ルカの福音書の18章の11節で、神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝しますと、隣にいた主税人を指して、あの、祈っていた人がいます。
Now, if we find this happening, like I shared, you know, it happens. It happens to us. We're influenced. We maybe not get that bad, you know, to pray like that, but we're tempted to pride.
でも、こういったことは実は私たちみんなに、あの、実際起こることだと思います。本当に、あの、そこまでそうやって祈ることがないとしても、でも、あの、何らかの形で私たちの心にそういう高ぶりの思いというのが、あの、湧いてくることというのはあると思います。
And when that happens, the answer is humble yourself.
で、そういった時にどうしたらいいかといったら、やはりへりくだるということです。
Now, in Isaiah's, when he said, "Woe is me," the angel comes and takes a coal from the altar. Remember, he said, "Woe is me, I'm a man of unclean lips." The angel comes with a coal and touches his lips, and his guilt is taken away.
先ほどのイザヤの6章のところで、イザヤが、ああ、私はもうダメだ、唇の汚れたものだからと言ったときに、御使いがやってきて、そして、この祭壇から取った燃え盛る炭を唇につけてくれました。
So we see there in the vision, there's the Lord and His holiness, but then there's the altar. You know, that's the only way a person can, no one can approach God if there's not the altar there.
ですから、ここにこの御座があって、そして、祭壇があるということです。誰一人この祭壇を通らなければ主の御元に行くことができません。
But for us, what this means is it's the blood of Jesus.
でもじゃあ私たちにとってこの祭壇は何かというと、イエス・キリストの血です。
The blood of Jesus is what has taken away our guilt.
イエス・キリストの血が私たちのこの罪を取り除いてくれるものです。
So when we see our sin, we see this condition, we see this woe, you know, like maybe woe is me. We realize that we apply the blood of Jesus, the blood of Jesus that takes away our sin.
ですから私たちがこの自分の罪をに気づいたとき、あ、もう私は災いだと、もうダメだというふうに思うときに、何がこの罪を取り除いてくれるかといったら、このイエス・キリストの血が取り除いてくれます。
And that's so wonderful because we find, when you walk with the Lord, you always will find, you'll discover things about yourself that may horrify yourself. You might think, in this, actually, you may, this happens, it's part, we see our hearts and we think, I didn't realize I was that bad.
そして私たちの心の中にいかにこの悪いものがあるかということにこう気づかされます。そしてそんなに自分が悪いものだったのかと、あの、気づかなかったというような部分が見せられます。
But because of the blood of Jesus, we don't have to go and try to self-improvement or promise, okay, now God, I'll do it better. It's simply we realize the blood of Jesus and we're free to humble ourselves. We're free to repent. We're free to, you know, justWalk with the Lord because He's taken away our sin.
でもそうやってその自分の罪がひどいものだということを見せられたときに、じゃあ一生懸命これから主のために頑張りますと、あの、努力をする必要はなくて、イエス・キリストの血が私たちのその罪を取り除いてくれるので、私たちはもう本当に、あの、自由に主の御前にへり下って、自由に主と共に歩んでいくことができます。
And we have this wonderful promise. You know, Hebrews 4:16, It's a great promise. We should all know this promise.
私たちには本当に素晴らしい約束が与えられています。ヘブロの手紙の4章の16節、これは私たちみんな覚えておくべき約束だと思います。
It says, "Let us then, with confidence, draw near the throne of grace." Here's the throne of God, the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
ヘブルの4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に。恵みの御座に、この恵みの御座というのが主の御座ということになります。恵みの御座に近づこうではありませんか。
All right, we're going to get into chapter 27, just 1 through 9. We're just going to read about Jotham.
はい。第二歴代史に戻って27章まで今朝は見ていきますので、27章1節から9節までお読みします。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルサといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた。彼は主の宮の神の門を建てた。またオフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも第3年にも同様にした。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからである。ヨタムのその他の業績、彼の戦いと彼の行いは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アハズが代わって王となった。
There's not much written in the Bible about Jotham.
このヨタムという人については、 あまり聖書には記録がありません。
If you go to 2 Kings chapter 15, you know, it talks about Jotham.
第二列王記の15章を見ますと、そこにもヨタム王のことが少し書かれています。
And there it says, you know, if you want to hear more, look at Chronicles. And then in Chronicles it says, is there more? It's kind of like the Chronicles refers to Kings, Kings refers to Chronicles, but...
で第二列王記見ると、こっちのユダの、書に書かれてあるというふうに書いてありますし、またこっちの歴代史を見ますと、イスラエルのとユダの王たちの書、まあ、列王記のことですけれども、それにまさしく書かれてあると、お互いに、こっちに書いてあるよと言ってますけれども。
Anyway, but it does say, it just says Jotham did what was right in the eyes of the Lord.
いずれにしてもヨタムは主の目にかなうことを行ったと書かれています。
That's a good thing to have written about you.
そういうふうに書かれるのはいいことだと思いますね。
But it says, however, verse 2, the people still followed corrupt practices.
けれども民はなお滅びに向かっていたとも書かれてあります。
Even though they had a good leader, the people still wanted to worship idols.
たとえ良い指導者、リーダーがいたとしても、まあ、民はなおこの偶像礼拝をしようとしていました。
Morals really can't be forced upon you. They can't be forced on people.
モラルというのはなかなかこの人を強制させる力というのはありません。
I mean, to a certain extent, it's good to have godly leaders.
まあ、ある程度は影響力を及ぼすことができます。本当に神に従う指導者が上にいるということは良いことです。
And there's something about godly leaders seems to put a there's a restraint put upon the society.And you know how bad the society can become because it's restrained because of the leader.
そしてそういう敬虔なリーダーが社会が こうひどくなっていかないようにある程度その国とかその社会を抑制するということはリーダーが取ることができます。
But people's hearts aren't changed from above. You know, a person, authorities can't force people to be good, you know, in their heart.
でも人々の心を変える力はありません。上からこの権力によって影響を与えようとしても人の心まで良くさせようとすることはできません。
Because our hearts, a person's heart is their own responsibility. That's one. This is one thing we are given that's truly ours is our heart.
人の心というのはそれぞれのそれぞれの人に責任があります。
And each person, each of us has to decide. We all decide whether or not we're going to follow God and do what God wants us to do.
そして一人一人が実は自分でこの神に従うかどうかということを決断していかなければいけません。
People do evil because their hearts are evil.
人が悪を行うのはこれは人の心が悪いからです。
Jesus said this in Luke 6:45.
イエスはルカの福音書6章45節でこのように言われました。
It says the good person out of the good treasure of his heart produces good.But the evil person out of the evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
ルカの福音書6章45節。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。
And God's plan for changing the world is the gospel.
神がこの世を変えようとされるそのご計画は何かというと福音です。
And the gospel is giving a new heart. It's being born again. It's having the Holy Spirit come into your heart.
そしてこの福音というのが人の心を変えて新しく生まれ変えさせてくれます。聖霊が私たちのうちに与えられます。
And then there's this wonderful promise, Galatians 5:16 that says,If we walk by the Spirit, the Holy Spirit that we have, we will live a godly life.
そして素晴らしい約束がガラテヤの5章の16節のところにあります。
It says, and just to quote it, Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.
ガラテヤの5章の16節に、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと書かれています。そして、その後にこの肉の欲についてのことが説明がありますけれども。
And then in verses 20, the next verses 22 and 23, he talks about the fruit of the Spirit.
その後に22節、23節で、御霊の実について語っています。
It says, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
愛、喜び、平安、寛容、親切、誠実、親切、善意、誠実、柔和、自制とあります。
I mean, who wouldn't want those things?
こういったものを欲しくないという人いるでしょうか?
I mean, who in their right mind is going to say, well, I don't want joy and peace and love. I want anger and rage and bitterness, you know. I want those. I want the works of the flesh. No one's going to say that.
Ah, 私はそんな喜びだとか愛だとかそんな平安とかそんなものは必要ないと。もっとこの怒りとか争いとか敵意とかそういうものが欲しい。そういうことを言う人はいないと思います。
But this is the life. This is what we've been given in the Spirit. It's through the work of the Spirit in us.
でもこれはこの御霊の実のリストというのはこれは聖霊によって私たちに与えられるもので私たちのうちにこの御霊が聖霊が与えられています。
And along with the promise, walk by the Spirit. That means to walk by the Spirit is yield yourself to the control. Let yourself be controlled by the Spirit. And this is what you'll find in your life.
そしてこの御霊によって歩みなさい。御霊に自分の人生の支配を委ねる。ということです。そして御霊によって導かれて歩むときにこのような実を結んでいくことができます。
But when we resist, when we try to do it ourselves, that's when we get the works of the flesh.
でもそれを離れて自分の力で歩もうとするときに、私たちはこの肉の実、その前に書かれてある肉の実を結んでしまうことになります。
You know, sometimes I just kind of wonder at myself and the rest of us. Sometimes people, we as people sometimes have trouble yielding ourselves to God. As if I just let God do everything He wants in my life, there's, you know, it's kind of scary or something bad might happen.
あのよくですね、ある人たちはこの自分のすべてを主に委ねてしまう、捧げてしまうということにあのちょっとこうためらいを持っている人というのがいます。すべて捧げてしまったらあのなんかもう自分 の, あの求めているものが何も手に入らなくなるんじゃないか。
But, you know, the truth is that, you know, we try to do it ourselves because we can think we're going to protect her for whatever reason.But what's the result? We end up relating more to the works of the flesh, and those things of the spirit that we desire are kind of evasive. We don't seem to be within our grasp.
でももし自分の力で自分の肉に頼って生きようとしていくと本当にこういった御霊の実ではなくて別の実ができて、ごめんなさい。
They seem to.We don't seem to be able to get the experience and
その自分の力に頼ってしまうことによってこの御霊の実というものを経験することができなくなって見ることができなくなってしまいます。
But for, I mean, the right thing to do is just walk by the Spirit. That simple promise. Walk by the Spirit, and you won't struggle with those things, the flesh.
ですからこの約束にあるように御霊によって歩むということです。そうすればこの肉によるさまざまな肉から出てくるこういった結果に対して悩み苦しむことがなくなるということです。
All right. We're just about done. Verse 6 says, So Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God.
第二歴代史に戻りますけれども27章の6節のところでこのようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからであるとあります。
So basically his success was that he was obedient. It was a result of his living in obedience to God.
ですから彼の成功というのは彼が神に従ったその結果でした。
But you know, we don't obey God in order to become mighty.
でも私たちはこうやって勢力を増すために力を得るために神に従うわけではありません。
We obey God because we want to please Him.
私たちが神に従うのは神に喜んでいただきたいから従います。
And as a byproduct, an additional benefit, then God will allow, you know, we'll see life works better. Life is, you know, we're more successful, so to speak.
そしてそういう従う生活をしたときにその、副産物として私たちの人生に、そういった繁栄とか成功というものも与えてくださることがあります。
I like what Paul said in 2 Corinthians 5:9.
パウロが言った言葉は私好きなんですけれども第2コリントの5章の9節
He said whether we are at home speaking of heaven, he was speaking of heaven or in this body on earthWe make it our aim to please him.
第2コリントの5章の9節、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とすることところは主に喜ばれることです。
I mean that's just a simple way to live and it's a good way just we live to please him.
本当にこれがシンプルに生きる生き方だと思います。主に喜んでいただく。
And if he decides that today is my last day, or if I'm going to live, I don't know how long would I live, 40 more years, or I'd really be old, but it's up to the Lord.
私の人生はもう今日で終わりかもしれませんし、もしかしたらまだあと40年ぐらい生きるのかもしれませんし、
それは。That's a long time. Okay, I don't want to live. However, well, I just said whatever.
主次第です。
All right, whatever the Lord decides. Let's pray. Lord, thank you for the examples that you give us in Scripture.
主よ、本当にこうして聖書を通して私たちに模範を与えてくださっていることをありがとうございます。
And I just thank you so much for Jesus.
またイエス様を本当にありがとうございます。
Thank you for the blood of Jesus.
イエス様の十字架の血をありがとうございます。
That you have taken away our sin.
その血によって私たちの罪を取り除いてくださいました。
We don't have to panic when we see sin in our life. We have a place to go. We have the cross.
私たちは自分の罪を見たときにそれによってパニックになる必要はなく、その時にまた十字架のもとに行くことができます。
You've removed our sin. You've taken the leprosy away from us.
あなたは私たちの罪を、私たちの癩を取り除いてくださる方です。
But Lord, we want our lives to be fruitful here on the rest of the days on this earth.
この地上での残りの人生、本当に私たちは御霊の実を結びたいと願います。
And I've seen it. It happens where pride will come in and it just kind of steals that fruitfulness, that life of the Spirit that we want to live.
でもプライドが起こるときに、その御霊の実を奪い去ろうとすることも知っています。
And so I pray, Lord, just show us when we're being deceived by pride.
ですからどうか私たちがこのプライド、高ぶりに騙されそうに、欺かれそうになるときにそのことを示してください。
That we may just humble ourselves and experience more of you, more of a closeness and just...
そしてそのときにへりくだり、ますます主を体験することができますように、主を知ることができますように。
We want to see more of the fruit of the Spirit in our lives.
もっともっと私たちの人生において御霊の実を見たいと願います。
And so we just release our life into your hands. Say, have your way with us, Lord.
御手にすべてをお委ねします。どうぞあなたの御心をなしてください。
Forgive us for fighting you.
あなたに対して逆らおうとするその心をお許しください。
Just have your way in our lives, we pray.
どうか私たちの人生にあなたの道をなしてくださいますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Okay, well, last week was the first Sunday, but I